2013年1月29日火曜日、ポンナインティーズ火曜担当パーソナリティ若です。というわけで2週間ぶりですか。はい、そうですね、2週間ぶりにポッドナインティーズの方に、戻ってまいりました。お前2週間も何休んでんだ、しかも無断でと言われたらですね、本当に申し訳ございませんでしたとしか言いようがないんですけれどもですね、まあ、なんで休んでたのかと、なんで2週も連続で休んでたのかと、今そうですね、まず、先々週は、感染性胃腸炎という、病にかかっておりましてですね。はい。もうね、まず、起き上がらない以前の問題にですね。もう、食べ物も、もう、口に入らず、何もする気がない中ですね。まあ、ちゃっかり大学にはちゃんと行っているっていうですね。はい。大変でしたね。はい。先週、まあね、日曜日までは良かったんですよ。金曜日ぐらいからね、胃腸炎の体調が治ってきて、いけんなこれ、大丈夫だなと思って、日曜日ぐらいまでは大丈夫だったんですけど、月曜日になってから、まあ、今も若干引きずってんですが、普通に風邪をひいてですね、熱が38度ぐらいまで、上がってしまいまして、喉の調子も悪くてですね。まあ、先週はですね、一時声が出ないっていうことですね。本当に喋ろうと思っても喋れないみたいなぐらいですね、声が悲惨なことになってました。はい。今も若干実は声は引きずっているので、もしかしたらね、ちょっとなんか若さん声変じゃねえとかって思ってる人もいるかもしれませんけれども。まあ、なんとか多分大丈夫だろうということで、収録には差し支えないだろうというぐらいまでは、回復しましたので、今週はちゃんとやります。はい。で、まあ、お詫びと言っちゃなんですけど、先々週のテーマが、こだわり、そして先週のテーマが、成人ということでですね、まあ特に成人の話に関してはですね、これね、今年成人したのポッドナインティーズキャスターで俺だけじゃないっていうね、俺だけじゃねっていうね話なんですけどね、もう俺のためにあるようなテーマだったんですけどね、残念ながらちょっと先週体調不良で休んでしまいましたので、まあ、この二つのテーマに関しては、ちょっとまだいつになるかわかんないんですけれども、まあ、どこかで、ね、まあ、うちの個人的にやってる番組、カラーデイズの方になるかもしれませんし、まあ、あるいはこちらでね、やるかもしれませんけれども、まあ、いずれにしても何らかの形で、この二つのテーマに関してはですね、どこかでお話ししたいなというふうには思ってますので、まあまあまあ。そのお話しする時までお待ちくださいということで、はい、ということでですね、まあ、今週からは普通にお送りしていきます。はい、とはいえ実はテスト前っていうね、ことで大変なんですけどもね、実はね、もうポッドキャストの収録どころじゃないんですけれども、まあ、やっていきたいと思います。はい、それでは、2週間分のこの話しなかった分をね、爆発させるかのように今日はね、いろいろ話していきたいと思います。それでは始めていきましょう。2週間ぶりに帰ってきた火曜担当若のポンナイティーズ。改めまして、こんにちは。火曜担当パーソナリティ、ワカです。というわけで、今週のトークテーマは、修学旅行の話。ということで、テーマ、提案者は、金曜担当パーソナリティ、リンさんです。はい。で、話していきましょう。修学旅行の話。うん。なるほどね。はい。まあまあまあ。話しやすいテーマっちゃテーマですよね。まあ皆さんもね、小学校 中学校、それから高校と。まあ、高校に関してはね、一部行かない学校もあるから、まあ、なんとも言えないですけど、まあ、少なからず小学校、中学校は、まあ、あったでしょう。ということで、小、中、高と。まあ、僕は3回、修学旅行と呼ばれるものに、行きました。けれどもね。まあ、修学旅行ということで、まあ、文字通りね、もう何かを、学び収める旅行ではあるんですけれども、まあ、一体何を学び収める旅なのかっていうね、修学旅行で僕たちは何を勉強するのかっていうところでね、まあ、なんだろうな、まあまあまあ、いろいろ、まあ、経験するという意味では、まあ学んだものもたくさんあるし、まあそれまでの過程ね、準備する過程もまあね、勉強の一つなんじゃないかなと思わないこともないわけですけれども、まあ僕ね、旅行は結構好きでね、大学生になってからの話ですけれども、これは毎年夏に一人旅って言ってた、一人で旅行に行ってですね、一昨年は函館に、で、去年は、嘘。一昨年は小樽に行って、で、去年は函館に行ったんですけどね。まあ、北海道ばっかりですけどね。まあ、そろそろね、今年あたり、ね、北海道以外から選んでもいいかなとも思わないこともないわけでございますけれども。まあ、っていうぐらい、毎年どっかに旅行に行きたいぐらい、僕は旅行が好きで。まあ、比較的家族旅行もね、まあ、結構やってました。うちの親父がね、なんだかんだ言ってね、夏にどっか連れてってくれるっていうね。まあ、キャンプ行ったりとかもありましたけどもね。まあ、いろいろと、いろんなところに連れてってもらったっていうのはあって。まあ、だからっていうのもあって、まあ、旅行は比較的僕は好きなんですね。ただですね、僕は集団行動よりもね、単独行動の方が好きなんですよ。修学旅行においてはもう、絶対やっちゃいけないことなんですけどね。絶対やっちゃいけない単独行動なんですけど。僕はね、集団で行動するよりも単独行動の方が好きでね。だからどうもこう、集団で旅行に行くっていうのがね、こう、今一つ理解できないっていうね。なんかもう、だって好きなとこ行けないじゃん。せっかくさ、バカ高い旅費をさ、だって高校の時の旅費なんてあれ、20万ぐらいかかってますからね。そんなかかってない ?10 万ぐらいいや、20万近くかかってるでしょ、多分。かかってるね、そんなね、大金を使っていくのにさ、ね、好きなところには行けない、ね、なんか決められたルートを行かなきゃいけない、ね、なんか時間厳守とかね、もう知るかってね、そんなね、大金叩いてまでなんかすごくなんか縛られてるのがすごく俺はね、嫌なんですね。そう、だから僕はすごい単独旅行の方がね、単独行動の方がね、大好きなんですよ。まあだからといって別に修学旅行ではね、そんな単独行動をやって、問題を起こしたみたいなことはないですけれども、ね。集団行動のさ、極めつけにはさ、まあこれまたちょっと後で話しますけど、高校の時そうだったんですけど、高校の時の修学旅行、まあ見学旅行って呼んでたんですけども、の時はね、まあ、新幹線に乗るんですよね、何回か。2回ぐらい新幹線に乗るんですけど、その事前の準備の時に、その体育館使って、その旅行一団で、新幹線に乗る練習をしました。って言ったらさ、今多分聞いてる人の中で何やってんのバカじゃないのって言って、まあ笑った人いると思いますけれども、ね、本当に、そうなんですよ。新幹線に乗る練習をしました。まず北海道はまず新幹線ないですから、通ってないしね。もう今のところはって話ですけどね。今のところは。あれ、これ来年だっけ?来年だよね。確か函館に新幹線が来るんですけれども。まあまだ今のところ来てないね。ほとんどの人はもう初めて乗るって、まあ僕も含めてですけどね。まあそこで停車時間が1分くらいだね。そう、だから200何人が、ね、一気に一つの車両に乗んなきゃいけないので、その練習をするっていうね、なんかシミュレーションをやってね、うわー、これもう団体行動の、なんか集団行動のなんかもう、なんか、なんだろうな、こう、 ね、団結さが求められるよねみたいな話でね、なんかそんなの やったりとかしましたね、修学旅行といえばね。まあだから、まあさっきから言ってますけど、僕はあのね、単独行動の方が好きなんです。そう、歯向かうわけじゃないですけど、僕は単独行動の方が好きです。で、まあ、まあ、今日はね、ちょっと修学旅行の話ということで、もうすでになんか6分ぐらい使っちゃってますけども、ここからね、話していきますよ。小、中、高とそれぞれでね、思い出があるので、まあ、話していきますけれどもですね。まあね、正しい思い出だけが修学旅行じゃないっていうことね。修学旅行。まあ、もちろんね、皆さんの記憶の中には、楽しい楽しい記憶もあるでしょう。ね。女の子とイチャイチャした思い出とかね。まあ、僕もないこともないのでね。僕もないこともないので、まあね、そういう思い出もまあ確かにね、なくはないんですけれども。まあね、今週ポンナインディーズ、ね、一週間修学旅行の話するんでしょ？一週間話しててさ、なんかそういう楽しい思い出ばっかりこう語られるのはさ、なんかちょっとあれだなということでですね。まあ火曜日はですね、まあ悲しい思い出を、中心に話していこうかなと思います。なんでやねん、ね。なんでこう、ね。楽しい、楽しい旅行の話をするのに、なんで悲しい話をするのか。ね、ね。楽しい旅行の裏にはね、悲しい思い出もあるんです。ということで、悲しい思い出を、中心に話していこうかなというふうに思います。はい。でね、まあ、ポッドナインティーズキャスターは、7人中、3人がね、北海道、ことで、月曜のケクノさんに始まり、火曜の和歌、そして木曜宮沢さんということでね、3人北海道に住んでるんですが、で、ケクノさんと宮沢さんは、多分被るところあるっていうのはね、一時同じ学校にいた、まあ、高校の時にね、同じ学校にいたっていう話が前あったと思うんですけれども、まあ、そんなことで、多分高校の話は多分被るでしょうね。で、小中も、小中は同じじゃないのかな？わかんないですけども。まあ、ただですね、まあ、同じ札幌市内在住なので、お二人に関してはですね、おそらく行った場所に関しては、かなりダブってくるっていうか、まあ、おそらく被ってるでしょうねっていうところなんですが、僕はね、多分お二人とは違います。うん。同じ北海道に住んでいるんですが、僕は田舎の方にね、そう、僕は道東地方の方に住んでたので、まだ道東なのか東北なのか怪しいですけどね、一応道東ということにしておきましょう。に住んでいたのですね、ちょっとお二人とは、行き先が違うと思います。いや、てか、間違いなく違うと思います。うん。少なからのことも、中学校は違うだろ、これはね。うん、これは違うと思いますけれども。まあ、小学校、中学校。まあ、高校はね、多分一緒だと思うんですけども、大体ね、同じようなコースだと思うんですけれども。まあ、そんなことで、まあ、同じ北海道ですが、まあ、被ってないところもあるので、まあ、そこも聞いていただければな、というふうに思います。じゃあ、早速話していきましょうか。まず、小学校の、若さん、小学校の修学旅行のお話。まずね、行き先は、北海道のど真ん中。うん。北海道のど真ん中。といえば、そうです。はい。旭川。はい。旭川市の方に、行きました。これはね、今もそうなんですよね。うちの道東地方の方ではね。もうなんか旭川って言ったら、もうなんかもう半分バレてるようなもんなんですけどね。僕の住んでる地、住んでた地域バレてるようなもんなんですけども。そうです。旭川に行きました。札幌とこに住んでた人ってどこに行ってんですかね。旭川じゃないよね、きっとね。多分あれじゃないの、いや、わかんないや。これ聞いてください。はい。火曜日じゃねえ、月曜日とか木曜日とか聞いたらわかるんじゃないかなと思いますけれども。はい。火曜日、若さんはですね、旭川でした。でね、まあ、この子に旭川の小学校のね、思い出に関してはね、まあ、旭山動物園とか、ね、まあ、皆さんも聞いたことあると思いますけど、まあ、行ったことがあって、行ったりとかですね、あとなんかね、湯飲み作ったね、一日目ね。湯飲み作ってね、湯飲み作ったっていうかね、もう、できてんだよ。焼く前の湯飲みができてんだよね、もうね。で、そこになんか文字書いて、それ焼きます、みたいな感じだからね。まあ、実際なんか作った たっていうよりは、なんかデザインしたって言った方法の方が正確なのかもしれませんけどね。1日目はそんな湯飲み作ったりとかですね。あと何したかな。あとなんかね、北海道ではですね、7割以上の家庭がね、取っているですね、新聞がある、んですけども、もうね、北海道じゃわかると思いますけどね。その某新聞社の印刷工場に行って、新聞の印刷のね、過程を見てきました。すげえ早いみたいなね。そう、うちのインクジェットプリンターなんて何なのあれ、クソじゃないみたいなね。クソ遅くねみたいなね。話で。いや、また印刷方法は全然違うんだけどね。すげえとかって思ったのがね、覚えてますね。小学校1日目はそうでしたね。2日目はね、自由行動の予定でした。自由行動の予定でした。で、何箇所かね、旭川のその有名なっていうか、その、なんか、スポットがあって、まあ、そこを見学に行って、なんか、科学館とか見に行く予定だったのかな？で、まあ、最後、旭川の中心部にありますね、買い物公園っていう通りがあるんですけども、まあ、そこで買い物して、で、集合場所に移動みたいな感じで、まあ、前もってさ、それも授業、それこそ授業中にさ、なんか、やりませんでした？その、事前授業でさ、なんか、どこに行って、で、こっからここの移動はバス使って、何時何分のバスに乗って、運賃はなんぼで、とかっていうのを調べてさ、かなり綿密なスケジュールを組んだ覚えがあるんですけど、それ結構な時間かけてやったと思うんだよね、授業中にね。結構、かなりの時間をかけてやったと思うんですよ。っていう、その、調べたものをもとに、自由行動をする、予定でした。で、まあ、それで、二日目は終わって帰ってくる予定だったんですけれども、まあ、この修学旅行、何が問題だったかっていうと、その二日目が問題だったんですよ。で、実はこの時、僕らが修学旅行に行くっていう時に、実はですね、これ、ウィキペディア見たらわかるんですけど、平成16年、台風18号っていうのがですね、なんと、日本を襲来しておりましてですね。1日目はね、大丈夫だったんですよ、天気ね。ギリギリ持ってくれたんですよ。なんとか持ってくれたんですけど、ちょうど2日目の時に、北海道でもね、割とこれ珍しいんだけど、北海道に台風が来ちゃったんです。北海道って基本的にね、台風はあんま来ないんですよ。だいたいね、来る前に温帯低気圧に変わっちゃうんだよね。だいたい来ないんですけど、この時ね、来ちゃったんですよ。でね、後にも先にもね、この台風が多分最後だと思うんですけど、北海道に上陸したの。この後に台風来たかな？最近で言うと。来たかな？あ、来たか。来たと思うんですけど、何回かは来てますけど。でもね、この時ほどね、被害ひどかった時はないです。だから割とね、北海道の人にとって記憶にある台風だと思うんですけど、そう、この時の被害、ちょっと、言ったら覚えてる人いるかもしれないんですけど、北海道大学、まあ、札幌にあります、北海道大学の、まあ、ポピュラ並木、あるじゃないですか。ね、有名でしょ？このポピュラ並木も有名なんですけど、このポピュラ並木が、もうほとんど倒れたっていう、バタバタバタバタバタって倒れて、この台風のせいで。全部倒れましたね。まあ、ほぼすべて倒れました。まあ、今、大丈夫ですけど、今、治ってますけれども。ポプラ並木がね、多くがね、倒れて、すごい被害が出たんですよね。なんか覚えてるって人いるかもしれません。で、この時の台風はですね、なんと札幌市内では、これまでの観測史上最大となる。これ塗り替えられてないのかな？ちょっとわかんないんですけど、もしかすると塗り替えられてないかもしれませんけど、まだね。観測史上最大となる、最大瞬間風速 50.2 メートル。毎秒。を観測したっていうことね。最大瞬間風速50メートルってやばいよね、これはね。相当やばいよね。っていう台風がね、来てたんですよ。で、これが、なんと2日目に来ちゃったんですね。2日目の朝からもう、すごい来ちゃって、旭川にも来てね。これはやばいっていう風になって、2日目の自由行動が、なくなりました。そう。あまりにも危険すぎるということで、なくなって、結局その、自由行動で行くってあげてた班が多かった、そのポイント、観光地を、3カ所ぐらいかな ?3 カ所ぐらいを、クラスで、まとまって、順番に見学しに行くっていうことに最終的になって。だから事前授業で、がっつり調べたのに、いろいろ、 その見学に行きたいところについて調べたのに、まあ結局それが水の泡になったっていうね、悲しい思い出。うん、で、ほら、最後買い物するって言ったじゃないですか、その自由行動で買い物をするって言って、買い物公演と言ってくる、公演する予定だったんですけども、これがですね、最終的に、なんとね、これ聞いて多分驚く人大多数だと思うんですけども、なんとね、なんと買い物先に、まあ全員で行くと、いうことで、まあ行ったんですけども、なんと行った先がね、なんとまさかのね、イオンです。そう、イオン。そう。まあでもね、僕らはまあ結構田舎に住んでたんで、そのイオンは割とね、すげえっていうね、道になるポイントの一つではあったんですね。はあ、で当時、まあ今もそうなんだけど、道北、道東地方の中では割とね、ここのイオン、このイオンの名前がね、確かね、イオンスーパー、旭川西ショッピングセンターだったと思うんですけど、今名前変わってんのかな？わかんないですけど、今イオンモール旭川西になってんのかな？多分そうだと思うんですけども。まあ、割とね、ここはね、すごいでかいんですよね。道北道東地区の中ではね、かなりでかいイオンで、結構地方からもね、買い物に来るっていう人が割と多いところだったんですね。うん。まあ僕もね、修学旅行の前にもうすでにここに来てましてですね。まあ、だから中がどうなってるかね、もう分かってたんですけどね。そう、初めて来るっていう、修学旅行で初めて来るっていう人も多くて。まあ、割とね、こうなんか皆さん盛り上がってたようになったんですけどね。僕なんか買ったかな、この時ね。この時ね、確か僕なんか CD かなんか買ってるような気がするんだよね。そう、まさかのイオン。そう。札幌の人に分かりやすく言うとね、コトニのイオン。くらいの美味しさかな。うん。多分。コトニのイオンぐらいの美味しさのところです。っていうと割と大きいのがわかると思いますけどね。てか札幌市内の人しかわかんないけどね、これね。まあいいや。うん。まあそんなことがありました。で、まあそこまではまあ良かったんですよ。まあ良くないけど。まあね、結局台風で自由行動がなくなっちゃったけど、ね。まあなんだかんだ言って中学旅行になってるので。まあ良かったんです。ここまでは良かったんです。うん。問題はね、帰りなんですよ、これ。帰りに、で、じゃあ帰りますということで、その後ね、帰りますということで、帰った、帰りの道中、まあ、結構ね、かかったんですよ。結構当時はね、高速道路が、今はあるんですけど、当時はなかったので、だから建設中だったので、なくて、ずっと一般道を通って帰ってたんですね。でね、多分ね、4時間、5時間ぐらいかかったんだよね。旭川から、うちの田舎まで。5時間ぐらいかかったかな。で、あと2時間で着くだろうっていう地点まで来たところで、なんとね、峠が通行止めになっちゃって、通れない。なんかね、確かね、木が倒れてたんだよね、確かね。うん、木が倒れてて、ね、これ以上はもう進めないっていう風になっちゃって、で、その後なんか、30分ぐらいね、木が倒れてたところで待たされたんだよね。どうなんだろうどうなんだろうとかってね、僕らもちょっとソワソワしながらですね、待ってたらですね、運転手さんからですね、すいません、今から引き返して、帰ります。引き返す。かなりね、旭川の方で戻るコースになっていて、いいよ。すいません、あと4時間かかりますって言われて、つってですね、あと2時間で着くところがですね、そこからロスタイム4時間発生してですね、なんと、北海道を大回りしてね、かなり大回りして帰る羽目になって。まあ無事に帰れたんですけどね、なんかね、5時ぐらいにね、本当は着くはずだったんですけれども、夜9時ぐらいにね、小学校の方に着く羽目になってね、これかなり大変でしたね。という意味で、まあ、小中高を振り返るとですね、この小学校の修学旅行が一番こう、なんか、なんだろうな、割とびっくりしたね。割と衝撃的だった、修学旅行でしたね。そんなことで、小学校の修学旅行、悲しい思い出、ね、平成16年台風18号が襲来して、2日目の行程が終わったということでね、悲しい思い出ですね。 中学校の話にしましょうか。中学校の時はね、まず行き先は、札幌、小樽、ニセコ、それから洞爺湖。はい。まあ、主にこの4つのポイントを、巡りました。うん。定山渓なんかも行きましたね、札幌は。札幌市中心部にも泊まりましたし、一回ね、一泊しましたし、その後定山渓にも泊まりましたね。でね、中学校の時はね、僕は修学旅行実行委員長だったんですよ。そう、ね。実行委員長という大役をやってね、まあ、なんか仕事したかって言われるとね、別に大した仕事をしてないんですけど、別に大した仕事はしてないんですよね。そうね。だから当日に関して、事前準備ではね、なんか割とこう、なんか、なんだろうな、別に大したこともしてないよね。実行委員長という名ばかりでね、準備の時になんかその権限をなんか使ったかって言われたらね、別に特に何も使ってないんだよね。そう。で、活躍するのはね、当日で、なんかね、まず出発式っていうのが修学旅行の時にね、ありますよね、事前にね。事前にいいじゃねえや、当日の朝ね、なんか出発式みたいな、行ってきますみたいな式あるじゃないですか。その時に、なんか挨拶するのが一つと、あともう一つはね、夕食の、ほら、宴会の時とかに、みんながこう、一つの大部屋にさ、集まってさ、なんか美味しい料理を目の前にさ、じゃあ皆さん今日一日お疲れ様でした、乾杯みたいな、乾杯の温度を取る人。っていう仕事が僕はあったんだけど、それ以外はね、特に仕事ないんです、これね。肩書きだけですね。はい。で、まあ、中学校の時の修学旅行はね、割と良かったんですよねっていう話で、実はさっき、これ、ビデオを見てたんですよ、中学校の時の。中学校の時はね、先生方がビデオを回してて、で、これ、後に僕が卒業する時に DVD にして、編集して、クラスじゃない、学年全員に一人一枚ずつですね、卒業アルバムと一緒に、渡したんですけどね、その、卒業記念 DVD を渡したんですけども。まあ、その時に、学校側からもらった、中学校のビデオ集っていうのがあってね、その学校祭とかいろいろな教授の映像が入ってるんですけど、その中に、多分ね、これ僕しかもう持ってないと思うんですけど、中学校の時の修学旅行のビデオの、全集のビデオがあってね、さっきちょっとそれを見てたんですけど、まあ割と俺映ってんだよね。割と俺映ってて、ああ、俺映りすぎだなとかって思いながらちょっとさっきまで見てたんですけど、割とね、中学校の修学旅行はね、いい思い出しか残ってないっていうね、話で。割とね、リア充してたし、ね、委員長という肩書きを、行使しながらですね、まあいろいろ楽しんでたなっていう感じで、悪い思い出ねえなとかってね、思ってたんですよ。で、なんかちょっと話すネタないなと思ってたんですけど、一個だけありました。そういえばね、っていうあったのは、これ戻って、話がちょっと戻って出発式の話になるんですけど、中学校の時の出発式の話なんですけども、これね、唯一残した汚点なんですよ。うん、出発式の時に、もう僕がね、挨拶するとね、なんか、ね、お見送りに来ている保護者の方とか、あとは、早く登校してきた先生方とか、ね、在校生の人とか、なんか、こう、チラチラね、玄関の前で、こう、チラチラ見ながらさ、通ってる中でさ、僕が挨拶すると。で、うちの親もね、挨拶すると、若が。なるほど、若が挨拶すると。うちの母親もね、本当に何を張り切ったのかですね、なんかビデオカメラを持ってですね、出発式に来てたんですね。で、うちの親もさ、なんかビデオ構えて、なんか撮ってんですよ。ね。で、僕は挨拶する人なんで、運営の方なんでね。こうなんだろうな。こうみんな生徒がこう、ずらずらって並んでるとは反対側に向かって並んでたわけだ。そう。じゃあ、院長若くんお願いしますわって言われて。挨拶をね、こう、ベラベラベラベラね、アドリブを入れながらさ、こう挨拶しちゃうんですよ。ベラベラベラベラベラベラベラ、行ってきます、みたいなね、挨拶して、うちの母親もそれをビデオカメラで撮ってたわけだ。うん。で、まあ、愛嬌、ありがとう、そしてありがとう、みたいな挨拶をして、終わって。で、まあその後修学旅行に行って、で、まあ、本当に3泊4日だったと思うんですよね。中学校の修学旅行は3泊4日ぐらいだったと思うんですけど。で、まあ、戻ってきました。帰ってきましたと。で、まあ、修学旅行、 中学校でじゃあ解散ですつって解散して、うちの親もね、迎えに来てたんで、いやー帰ってきたよー楽しかったよーとかっていうふうに帰ってきたらですね、うちの親がね、開口一番何を言ったかというとね、若、ごめん。ん？何が何が？え、何が？いや、出発式の時にさ、挨拶してたビデオさ、撮ったんだけどさ、あれさ、実は録画されてなかったんだよねとかって言われて、帰ってきて一番最初に言われたのがそれで、なんでって聞いたらですね、まあ、うちの母親もね、本当にね、ここでボケかまさないでくれよって思うんですけども、実はですね、カメラを、構えていただけで、なんと録画ボタンを押すの忘れてたっていうね。悲しいね。ね、これは俺が悲しいわけじゃないけど、悲しいね。ということでね、うちの母親の録画ミスっていうね。そう。だから、これがビデオに記録されてないっていうのがね、唯一の汚点。まあ、だったんですけども、これは後にね、実は中学校の先生が、先生もね、ビデオ撮ってたんですね。これね。そっちに記録されてたっていうことね。まあ、結果、オーライだけどさ、結果良かったけど、うちの母親はね、かなり落ち込んでましたね。っていうのが一つあります。時間がないんで、巻きで行きましょう。高校の時の修学旅行の話。まあ、これはね、もう全体的にね、もう悲しいんですけれども。まあ、一先言いますか、じゃあまず。広島と大阪、京都、それから東京、そして夢の国。ね、まあ、ネズミランドですね。はい。行きました。この辺は多分ね、ケグノさんとかとね、多分一緒かなというふうに思うんですけれどもですね。高校の時の修学旅行はね、もう全体的に黒歴史でした。何が黒歴史だったかというとね、まずね、僕実は高校転入してんですよ。ね。だから高校二つ行ってんですよ。で、僕転入したのが高校2年生の夏で、で、見学旅行って2年の秋じゃないですか。いや、だったんです。なので、なんとですね、転入から、わずか2ヶ月で見学旅行っていうことね。まだクラスの人間関係にもそんなに馴染めてない若さん。ね。そんな馴染めない中、なんか無理やり作られた見学旅行の班にぶち込まれて、なんか右も左もわからない人たちに囲まれていってですね。さらにこの時に新型インフルエンザが我々を襲うということですね。この時のね、見学旅行ほどね、ひどい思い出はないんですけれどもですね。だから自由行動とかいろいろあったんですけれどもですね。なんかもう大した馴染めずにね、帰ってきたってね。この時ほどね、俺集団行動が嫌だと思ったことはないね。ね。でさ、いろいろ京都とかだとさ、こう神社とか行くじゃないですか、お寺とか行くじゃないですかってなんか守りとか買おうみたいな話になるんですけれどもですね。なんとね、これ同じね、班の中にね、そうかそうかの人がいて、これ分かる人だけ分かればいいんですけどね。そうかそうかの人がいてですね。いや、買えないみたいな話になってね。結局僕らも買えてないんですけどね。そう。ね、ちょっと悲しかったね。あったりとかですね。で、僕がね、突っ込まれた班ね、いわゆる、なんだろうな、おかず余っちゃった班みたいな話でさ、なんか、余り物が寄せられた班に入れられたんですよね。入れられたんですよねって僕が言うのもなんなんですけども。で、だからさ、なんか、割とこう、すごいギクシャクしちゃって、なんか、班の中にいる一人がさ、なんか単独行動しちゃうしさ、いや俺だって単独行動したいけどさ、そこは抑えるよそりゃね。それ学校のルールで決まってるから俺もさ、抑えるよ、単独行動はしないようにね、って言われてるからね。なんだけど単独行動一人しちゃって、その後連絡取れずに行方不明になってみたいな話でね。で結局最後東京の自由行動の時に集合時間に間に合わなくて遅刻して、担任にごっつり怒られるってね。まあ、一応、形上怒られたっていう話なんですけど、まあこれね、後に分かる話なんですけど、これね、別に先生は大した怒る気はなかったってね。そう、実は大した先生は怒る気はなかったっていうね、話なんですけどもね。まあ、それで、班がギクシャクしちゃうっていうのは、だってね。だって、まあ、 全体的になんかもうすごいギクシャクして、人間関係ギクシャクして、この時こそ本当にだからもう集団行動が嫌だなって思ったことはないですね。で、リーダーもリーダーでね、なんかね、もうすごいほにゃほにゃしたね、リーダーなんですよ。で、そこでさ、転入生若がさ、出しゃばるのも、なんかそれはそれでなんか場違いみたいな空気があってさ、だからまあ若さんもさ、まあ、自重するわけですよ。ね。いやー、それはそう、こうした方がいいだろうとかって、ね、思いながらもさ、まあちょっと割と口は出してはいたんだけど、いや、こうした方が良くないかとかっていう風に口は出してはものも決断できないリーダーのもとね、僕らは行動してまして、まあこの時ほどこの旅行がね嫌だと思ったことはねないですね。あと新型インフルエンザっていう話がありましたけども、まあこれね割と記憶に新しいと思うんですよ。 2,3 年ぐらい前の話なんで、ね、新型インフルエンザが流行ってさ、でこの時北海道で割と流行してて、その本州の方であんま大した流行しなかったんだよね。で、我々がインフルエンザのウイルスを持ち込むみたいな形にちょっとなっちゃうから、ちょっとあれだよね、とかっていうことで、これね、旅行に行く1週間ぐらい前から、かなり綿密な健康診断されたんですよ、僕ら。で、ちょっとでも疑いある人は、もうその時点で見学旅行には行けません、という通告されましてですね。うちのクラスの中でも事前に、出発ができなかった人がね、3人ぐらいいました。はい。3人ぐらい、もう、見学旅行、残念ながら行けません、みたいな話になって、悲しいね、みたいな話になって、行けない人たちがね、3人ぐらい出てきました。で、僕は無事に出発したんですけども、この時の修学旅行ね、なんと、全員、マスク携帯っていうね、マスク携帯で、全校庭、写真撮影、かっこ全員集合写真以外、必ず全員マスクをつけることっていうのが義務されてまして。だから、全員集合写真以外で撮った写真は、全部マスクつけてるんですね。そう。だから、あとで写真見た時に、誰が誰だかよくわかんないみたいなね、のがね、あってね。そう。だから僕のデジカメにもほとんど人の写真が載ってなくて、風景の写真ばっかりなんですね。のがあったりとかですね。で、あとはね、旅行中に、なんと、インフルエンザの発症者が、出てしまってね。その人はね、別室に隔離された上、翌日に、即北海道へ帰されるっていうね。はい。強制送還されるっていうね、北海道に。なんか旅行会社の人と一緒に北海道に帰ったみたいですね。みたいなのがあってね。なんか、大変だねー、とかって思いながら。そんなのがね、ありましたね。そう。だから、かなりこの時ね、なんだろう、神経をピリピリさせながらね、旅行に行ったのを覚えてますね。あとね、そう。体温計を全員必ず持っていくっていうのがね、ありましたね、この時の旅行。体温計を全員持ってって、毎晩ホテルで、自分の体温、検温して、なんかね、それを報告しなきゃいけないの、全員ね。だから班のチームの中で、若さん36度、みたいなね。B 君35度とかっていう風にね、計測して、それを、全員、担当の先生に全員報告するっていうのがあってね。そこでちょっとでも疑いがある人がいたらね、もうその人は強制的にまた隔離ですよね。みたいな感じでね、かなり神経ピリピリさせながらがね、行った見学旅行でもありました。だからそういう意味ではこれもかなりちょっと特殊な旅行だったなと思います。だからね、割とね、こう、まあ、今、小中高と全部振り返りましたけど、割とね、ノーマルに行った旅行がね、中学校だけだったね。あとはなんかもう、なんか、かなりなんか、ね、天気が、すごい悪くて、みたいな、災害に襲われて、みたいなのがあったりとかね、小学校の時もね、高校はなんか、ね、人間関係でギクシャクして、しかもなんか、インフルエンザで襲ってきて、なんか、すごいなんか旅行なんだけど、あんま旅行じゃねえな、みたいな。こんな無理してまで旅行行くみたいな感じに空気あったね。のがあって。まあ、割と俺ノーマルじゃねえな。思いながらね。はい。まあ、ということでね、なんか悲しい思い出を中心に語ってきましたけど、まあね、まあ、イチャコラした思い出とかもね、ないこともないんですけどね。そういうのはね、多分他の曜日のね、パーソナリティさんがね、補ってくれるでしょうから。まあ、僕はね、もうこの辺で終わろうかなというふうに思います。ということで、今週のトークテーマ、修学旅行の話でした。はい。ということで、来週からは、ついに、僕は大学生なんですけどですね、来週からはなんといよいよ、春休みと いうことで、来週あたりそろそろ札幌ではね、雪祭りなんか始まったりもするんじゃないですかね。ね。ということで、まあ、来月2月以降も、あ、ていうか1月もうこれで終わりなんですね。今月2回しか更新しませんでしたけど、僕は。ということでですね、まあ、来月以降もよろしくお願いします。はい。ということで、今日はこの辺で終わろうかなと思います。ここまでの撤回を担当パーソナリティ、若地でした。それではまた皆さん、次回までお元気で、さよなら。